聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書19章の28節から42節まで。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソップにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を取って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみるとすでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者はあなた方にも信じさせるために自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そしてそこへかつてある夜イエスのもとに来たことのあるニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったのでそこにイエスを納めた。本日は弟子のうちでただ一人、使徒ヨハネが主イエスの処刑に立ち会うことができた、その役割について見てまいります。子供の頃初めて新約聖書を手に取った時に面白いなと感じたことがあります。新約聖書の最初の方にイエス様の救い主の生涯について書いたものが4本立てになっているのに気づきました。昔は映画館に行きますと大抵の場合は2本立てになっていました。1人分のお金を払うと別々の映画を2本を見ることができました。それに対して聖書に記された救い主の生涯というのはなんと4本立てでした。同じ人物の伝記が4回も繰り返されています。人間の常識ではあまり考えられないことがキリスト教にはあるんだなと思いました。しかも最初の3つ、マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書はどれもイエス様が地上でなさったことをバランスよく書いていて、内容が似通っています。ヨハネの福音書、4番目の福音書だけがちょっと変わっています。最初の3つはどちらかというと客観的に事実を描こうとしていますけれども、最後のヨハネ福音書だけは救い主の内側、その思想考えが 出てきて、それを生き生きと描いています。特に救い主が十字架にかかって死なれたという場面についてはヨハネ福音書だけがそれを記録したヨハネの直接の目撃、立ち会いのもとでそれが進行していったという特殊な部分、特権がを用いて書かれています。他のお弟子さんたちが全員逃げ出して命を失いたくない、その一心で自分たちの親分を見捨てて去っていってしまったのに、なんとヨハネだけは親分イエスが絶命するまで、そしてその後もずっと寄り添って十字架のもとにとどまっていた、いました。19章の35節に、それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。ヨハネだけの言葉です。マタイ、マルコ、ルカ、それぞれが同じように書くことはできませんでした。どうしてユダヤ人はこのヨハネという人物を捕まえようとはしなかったんでしょうか。いろいろ思い巡らして、私自身で勝手に想像しているのですけれども、部分もあるかもしれませんけれども、実はヨハネというのは弟子の中で一番年齢が若い人物でした。この時も少年にちょっと毛が生えたようなと言ったら失礼かもしれませんけれども、そういう年齢でした。弟子を見ますと、ペテロという人物は一番弟子と呼ばれるだけあって、年齢は30代で、もしかしたらイエス様よりも年上だったかもしれません。それに対してヨハネはペテロの1世代下の人物です。弟子にさせてもらった年齢はちょうど中学生頃だったんじゃないかと思います。捕まらなかったという意味では顔も童顔だったに違いありません。一番年下ということで、みんなから可愛がられて3年間を過ごしたということが容易に想像できます。ユダヤ人は13歳で成人を迎えます。私たちの国でも古くは11歳ぐらいから元服ということで成人を迎えていました。中学生の年齢で成人に至って、年長者とともに戦に出かけて、それこそ生きる死ぬを体験する、それが中学生の年齢から起こっていました。産業革命が起こって、工業化社会の要請に従って今では義務教育が導入されています。大人になる時期をなるべく遅くしようという意図がそこにはあると言われています。そのような教育を受けて、また親も私たちもどうしても子供を守ってしまいたい、過保護なので、今子供が大人になる年齢っていうのは10年間ぐらいは遅くなっていると思います。その結果、昔の人たちの常識的な感覚がピンときません。自分たちの目が曇っていて、中学生でイエス様の弟子になれるはずがないといぶかってしまいます。ヨハネの福音書が書かれたのは、新約聖書の半分を占めるパウロの手紙よりもが書かれたよりもずっと後で、マタイ、マルコ、ルカ3つの福音書が書かれた時よりもずっと後になっています。使徒ヨハネは他の聖書を記した人物たちよりも20歳とか年が若かった。これを特権として 3つの福音書と、そしてパウロの手紙、全部を、その全体を見渡した後にヨハネの福音書を記すことができました。主イエスの十字架をそのまま目撃した唯一の弟子、そういう特権を用いてこのヨハネ福音書を記しました。十字架の下で主イエスの母を自分の母に迎える、そして、母マリアからイエス様について話を聞く、そんな特権を用いてヨハネ福音書を記しました。そして何よりもイエス様との関係が一番近い、特に愛情を注がれた、そういう人物でなければ書くことのできないことがある、そういう特権を用いてヨハネ福音書を記しました。その結果、この福音書は十字架の前後の出来事を記した部分がその半分にも至っています。2000年前、エルサレムの町の外、ゴルゴダの丘では、このヨハネの目の前で救い主イエスがとうとう十字架で貼り付けにされていました。一瞬で死ぬことができるギロチンによる処刑とは対極を成している処刑の方法でした。犯罪人に対して発狂させんばかりの極度の苦しみを与えておいて、なおかつ本人が死のうと思っても死ぬことができない、長時間の拷問を受けながら最後は精力尽きて死んでいくという極悪非道な処刑方法、それが十字架刑でした。ご存知の通り、足の甲と、そして両手首に釘が打たれて、一滴一滴と血が滴っていました。そして一番苦しいのは息ができないという時でした。両手をこう横木に貼り付けになって、体がこう下がっていると、こういう状態なんですけども、この状態で息ができないということになってしまいます。でしょうがないので息するために両足にぐっと力を入れて体をこう上げて息をすると、その釘が刺された足が痛み、そして背中は木にこすられ、ちょうどプールで泳いでいる時に水面下に頭があって、それをこう水面の上に首を上げて息をしようと、そういう努力に似たことが十字架の上でなされていました。燃え尽きるまでには何時間も、十何時間もかかる、ずっと苦しみに、そして恥ずかしめ、すっぱだかですからに耐えなければいけない、そういう処刑方法でした。私たちの救い主イエス様は、ユダヤ人の宗教指導者の妬みのために十字架にかかって、罪汚れなき全き子羊として杉越の祭りの時にこの十字架刑を耐え忍んでくださいました。罪一つなき子羊として処刑されるというのは、そのあまりの非常さに、それが尋常でないということを宇宙までもが感じ取って、太陽は光を失い、正午から3時にわたって全地が暗くなるという異常な事態まで起こっていました。3時の時間に近づいて、イエス様が間もなく絶命するというのをご自身で感じ取って、詩篇69編の御言葉に従って乾くとおっしゃいました。 そして最後には成し遂げられたと大声で叫ばれました。私たちが神様に背く、その罪の借金を帳消しにするために、ご自身に与えられた使命をこのような形でイエス様は成し遂げてくださいました。成し遂げられた、そうおっしゃった時刻、なんとエルサレムの神殿の中では、毎年のことですけれども、午後1時半から夕べの礼拝が早い時刻に執り行われて、ちょうど午後3時に羊をほふって杉越の祭りをするという礼拝がなされていました。ちょうどその時にイエス様も息を引き取られたのでした。子羊がほふられて、その血が門に塗られると、その家の人たちはどんなに罪深かったとしても神様の罰を免れることができます。イエス様が十字架で血を流して、その子羊として死んでくださったので、信じる者はどんなに罪深かったとしても神様から罪許されて新しい命を得ることができるようになったのです。一部始終を見ていたローマの兵士たちは、次にユダヤ人の願いを受けて十字架上の死刑囚の足を折ることにしました。折ってしまえば息ができずに酸素欠乏でそのまま死んでしまうようにしたかったからです。ユダヤ人の願いに沿っていました。言ってみると、救い主イエスだけがすでに死んでいました。イエスの足だけ折らないというのは不公平だと感じたのでしょうか。ローマ兵がいたずらに槍で脇腹を刺してしまいました。近くにいたヨハネはそれを苦々しい思いを持ってそれを見ていたということが黙示録の一章から知ることができます。刺された脇腹からはすぐに血と水とが噴き出してきました。血は人間の罪を帳消しにする命の犠牲を表し、また水は人に新しい命を与える神の水を表していました。十字架刑がその2つをもたらしたということがこの出来事からよくわかります。また同時に杉越ので捧げる生贄の子羊は骨を折ってはならないというふうに出エジプト記12章に書かれています。足の骨が折れなかったということで、イエス様の骨が一つも砕かれなかった。こうして骨の面でもイエス様が誠の子羊として私たちの身代わりになって死んでくださったことを使徒ヨハネは36節で強調しています。そして最後にヨハネはイエスの遺体を埋葬する勇敢な2名の人物を紹介しています。一人目がアリマタヤのヨセフという人物、大変なお金持ちで神の国を待ち望む有力な議員さんでいらっしゃいました。都の近くに自分のために新しい墓を、岩を掘るという形で所有していました。二人目がニコデモという人物です。ファリサイ派に属する彼も議員さんでいました。私たちが信じている神様は庶民のことをよく愛してくださる神様ですけれども、お金持ちや有力な議員も愛して役割を与えて用いてくださる方です。実はそれまで同じ同胞のユダヤ人の顔色を伺ってビクビクしていた二人だったんですけども、隠れた弟子だったこの二人がイエス様の処刑に及んで、今こそ自分たちの出番だ、神の時を悟って 勇気を振り絞り立ち上がることにしたのです。他方でイエス様と3年間も一緒に暮らして、直接の薫陶を受け、たくさん愛情を注がれた弟子たちは、ヨハネを除けば全員逃げ去ってしまった。そういう中で隠れ弟子だったこの2人が立ち上がって、白昼堂々とイエス様の埋葬に心を砕いてくれました。神様はお金持ちを悪い人たちだということで滅ぼそうとされることは決してありません。神がお嫌いになるのは、私たちの心の内に潜む、あ、もっとお金が欲しいな、そういう欲望を神様はとても嫌われるのです。そのことがここからもわかります。以上のようにイエス様はヨハネを愛して、ご自身にとって一番恥ずかしい無力な場面を目撃する人物として選ばれました。ローマ人に鞭で打たれ、大衆に裏切られて死刑囚となり、十字架を担いで歩かされ、丘の上で手足を釘で打たれ、裸のまま十字架で絶命し、脇腹を槍で突かれ、十字架から取り下ろされて埋葬される、この一連のイエス様の使命をやり遂げるという場の目撃者としてヨハネは選び出されていました。年少者であったがゆえにと思われますけれども、ユダヤ人の警戒の網をくぐり抜けて、ヨハネはこの大役を見事にこなしていきました。働きの後半でヨハネはパトモス島に島流しになって黙示録を記すという働きをしましたけれども、最後はエフェソの教会の牧師として晩年を送り、新約聖書全体を見渡した上でのヨハネ福音書執筆を成し遂げることができました。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。ヨハネはこのように書き残しました。現代の私たちも使徒ヨハネのようにイエス様に愛されるときに、深く愛されるときに、ヨハネが記した十字架の出来事が本当に真実であると、間違いない、疑いの余地がないと実感することができるようになります。この場にいる私たちは使徒ヨハネのようにイエス様との愛し合う関係を結べているでしょうか。私自身はできてはおりません。ですからヨハネのようにイエス様ともっと愛し合う関係になりたいと心から願っています。私たちの教会、どうぞ愛し合う中で、共に祈って支え合う中で、ヨハネのようにイエス様に深く愛される、そういう関係を手に入れていきたいと思います。その時、私たち自身もイエス様の愛によって変えられて、この場面が本当に起こったことだ、実感できるようになって、十字架の目撃者に変えられることで、周りの方々に罪の許しと神の命を宣言する、証しするものになっていきたいと思います。イエス様の受難を、十字架での受難を覚えつつ、神様の働きに期待する1週間を共に過ごしてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたから離れ、この世の楽しみに注意を奪われがちな私たちをどうぞ捉えてください。私たちの群れ、それぞれ互いに支え合い、あなたとの、イエス様との麗しい関係づくりに取り組んでまいりますので、どうぞ私たちも ヨハネと同じようにイエス様に愛されるものとなり、十字架の目撃者として証人としてこの地上で働くことができるように助けてください。受難を覚える1週間、イエス様からの私たちの愛がこの人生で一番深く感じられる時となりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。